サムエル記下7章8節からです。私のしもべダビデに告げよ、万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなる者に並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いた。もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民にイスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退け、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの杖、無知を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウロから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。ナタンはこれらの言葉をすべてそのまま、この幻の通りにダビデに告げた。本日の説教題、常しえに続くは、サムエル記下7章16節から示されました。新共同訳旧約聖書の490ページになります。サムエル記下7章5節から16節で、主なる神様は預言者ナタンを通して御言葉を告げられます。預言の最後の16節にはこう記されています。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。これはダビデの子孫が受け継ぐイスラエル王国は永遠に栄えるという祝福の言葉です。主なる神様がダビデとその子孫をいつまでも導かれ、その祝福は常しえに続くと宣言しておられるのです。ダビデの王朝は南王国ユダが紀元前587年に新バビロニアによって滅ぼされるまで約400年間ダビデとその子孫たちの王によって存続しました。主なる神様がイスラエルを守り導いておられると信じる民は、国が滅ぼされ首都エルサレムが破壊されて 異国に連れて行かれても希望を失いませんでした。イスラエルの民はバビロン捕囚の苦難の中を生き抜き、王国のあったパレスチナに戻り、エルサレムの神殿と城壁の再建を成し遂げました。そしてダビデが神様から祝福と救いの約束を受けた時から約千年後に、ダビデの子であられ、まことの王であられるお方がこの世界にやって来られます。救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様であられるお方によって、主なる神様がダビデに約束された救いの御業が実現されるのです。神様がサウルに代わって王に選ばれたダビデは、サウルの死後、ユダの王となり、サウルの息子イシュボシェドが死ぬと、ユダとイスラエルの王となります。ダビデは政治的、戦略的な手腕を発揮して、領土を拡大し、人心を集め、民を統治しました。紀元前10世紀の末頃、30歳でユダの王となり、ヘブロンで7年半統治し、後にエルサレムで33年間、全イスラエルを統治したので、在位期間は40年に及びました。エルサレムはダビデの町と呼ばれ、ダビデは神の箱をこの町に運び上げます。エルサレムは先住民エブス人から攻め取った山の上に立つ要害の町で、ダビデはこの町を首都に定め、王宮を建てました。神の箱には、主がモーセを通して与えてくださった十戒の2枚の石の板が入っています。主の箱、主の契約の箱などとも呼ばれ、主の原理を示し、イスラエルの民の主の民としての意識を高めました。エフライムのシロにあった神の箱はペリシテ人に奪われてしまいましたが、後にイスラエルが取り戻し、その後は長く放置されていました。ダビデは神の箱をエルサレムに置いて、全イスラエルの統合の象徴とすると同時に、エルサレムをイスラエルの中心となる新しい聖なる場所、聖女としていくのです。長年放っておかれた神の箱を礼拝の中心に取り戻し、神様の原理が回復されたことをダビデは大いに喜びのあまり裸で踊ったと記されているほどです。ダビデは王国が安定し、レバノン杉で建てられた宮殿に住むようになると、天幕の中に置いていた神の箱のために主の家である神殿を建てようとします。天幕は最も低い階層とされていた遊牧民の住む家で、いつでも撤収できる簡素なものでした。そこで宮廷に仕える預言者であったナタンに相談しますと、ナタンも賛成します。ところがその夜、主の御言葉がナタンに臨み、主は神殿の建設を拒絶なさいます。ナタンはダビデに神様の御心を取り次ぎ、 ダビデに決定的なことを告げます。神様はダビデの行為による自発的な計画を退けられ、王の主権に勝る主なる神様の主権をはっきりと示されたのです。ダビデは神様への感謝の思いから、神様に家を建てて差し上げたいと思ったのでしょう。しかし神様は、ダビデは思い違いをしているとおっしゃるのです。ダビデが神様からいただいている恵みは無限大です。自分は立派な家に住んでいるのに、神様は貧しい家に住んでおられ、申し訳ないとか、何か神様に、神様の恵みに恩返しをしたいなどというのは思い違いです。サウル王の失敗は王としての主権を勝手に発揮して、神様の御心から離れたことでした。神様はナタンを通してダビデの御心をはっきりと示してくださったのです。この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉をご覧ください。サムエル記下7章11節で、主なる神様は、主があなた、ダビデのために家を起こすと言われます。起こすは作るという意味の言葉です。神様からの無限大の恵みに、恵みへの感謝が何であるかをダビデに分からせるために、神様は私があなたの家を建ててあげよう。おっしゃるのです。そして16節にありますように、ダビデの王国は常しえに続くと約束してくださるのです。神様とダビデとの特別の契約はダビデ契約と呼ばれます。サムエル記下7章8節の後半と9節で、主なる神様はダビデに約束されます。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこへ行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。そして11節と11節の前半で、イスラエルの民に約束されます。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。さらに12節では、ダビデだけでなくその子孫にも約束され、ダビデの息子たちに受け継がれる恵みは常しえに揺るぎないものとされます。たとえイスラエルが罪に陥ったとしても、神様からの無限大の恵みのゆえに、神様の言輪がイスラエルから取り去られることはありません。そしてダビデの子孫から救い主がお生まれになる恵みのゆえに、主の原理は新しいイスラエルの民、教会の民にも常しえに続くと 保証されるのです。神様とダビデとの約束を通して、ダビデ王以降も常しえに続く主なる神様と主の民との新しい恵みに生かされる新しい在り方が始まったのです。ダビデ契約は神様の救いの歴史、救済史における大きな転換点です。主の民、イスラエルの民は何度も神様に背き、神様との交わりを自ら絶ってきました。そのような罪深いイスラエルであるにもかかわらず、神様は王国が永遠に続くと約束され、王国が続く限り主の民の民との交わりを持たれ、決して取り去らないと約束されました。この神様からの一方的な恵みの約束の上に、イスラエルはどんな苦境に立たされても決して絶望することはありませんでした。エルサレムが破壊され、バビロンに捕囚され、目に見える王国が取り去られてしまった時に、イスラエルの民は神様が約束してくださった王国は目には見えない形で存続すると、究極の救い主として新しいダビデがいずれやってこられると信じることができました。新しいダビデによって神様のご支配が確立されると信じることができました。捕囚という希望を失ってしまうような現実のただ中にあっても、預言書から捕囚前からの数々のメシア預言が削除されることはありませんでした。それはイスラエルの民が救いの約束を信じ続けたからです。そして何よりもそれらの預言が確かな約束であったからです。イザヤ書に記された次の預言はその例として挙げることができます。一人の緑子が私たちのために生まれた。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられ支えられる。神様がダビデに約束をされ、預言者がメシア預言によって語り継いできた神様の御国の到来と神様の原理の約束は、主イエスのご生誕によって成就されます。天使がマリアに告げた通り、その子は偉大な人となり、意図高き子の高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないのです。主なる神様はナタンを通してダビデに告げられました。ご自分の家を建ててくれと、いまだかつて誰にも言ったことがないと。神様が荒野をさまようイスラエルの民と共に天幕に住む、 いつも共におられたよ。イエス様はふるさとも平安もない罪人を訪ねてこの地上をさすらわれました。神様の家である神殿エルサレムに建てたのはダビデの子ソロモンでした。しかし人間は本当の意味で神様の家を建てることができません。それがおできになるのは神様だけです。子なる神様であられるイエス様だけが神様の家である教会をお建てになるのです。なぜなら神様の家はそこで罪人が神様とお会いでき罪の許しによる誠の平安が与えられる場所だからです。十字架につけられたイエス様が三日の後に復活されて建てられた教会だけが神様の家である天国の門なのです。神様の恵みは一生お返ししてもお返しし続け尽くせないほどの無限大です。ですから私たちは感謝して恵みをいただくより他はありません。神様からの恵みをいただいて一生涯感謝し続けるのです。この感謝からこそ神様の御心をこの世界に実現する尊い技が起こされるのです。今年も1517年のヴィッテンベルクと同じようにハロウィンの喧騒の中で宗教改革記念日を迎えようとしています。この日ヴィッテンベルクの白教会の扉にマルティン・ルターによって貼り出された95箇条の論題はハロウィンの喧騒の中で人々に信仰とは何かを静かに問いかけました。そして今も私たちに神様の家である教会で告げられる御言葉によってのみ強められただ主イエスを救い主キリストと信じる信仰によって生きるようにと呼びかけているのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様皆を褒めたたえます。ダビデが神様からの祝福と救いの約束を受けた時から約千年後にダビデの子であられ誠の王であられる主イエスがこの世界にやってこられました。救い主キリスト神様の一人子なる神様であられる主イエスによって主なる神様がダビデに約束された救いの御業が実現されました。ダビデの子孫から救い主キリストがお生まれになった恵みのゆえに主の原理は新しいイスラエルの民教会の民にも常しえに続くと保証されました。どうぞ私たちを希望を失ってしまうような現実のただ中にあっても究極の救い主として新しいダビデがやってこられると信じるものとしてください。新しいダビデ主イエスによって 神様のご支配が確立されると信じるものとしてください。どうぞ私たちを主イエスがお立てになる神様の家、キリストの教会において、十字架による罪の許しと復活の恵みによって天国の門に入るものとしてください。私たちを神様の家である教会で告げられる御言葉によってのみ強められ、ただ主イエスを救い主キリストと信ずる信仰によって生きるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。